と、このコーナーでは20世紀を力強く生きたラブリーな女性について紹介していきます。
おー、ラブリーっていうのはこう可愛いってこと？
ラブリーっていうのが、元々の意味が素晴らしいっていう意味があって、
あー、そうなんだ。
素晴らしい女性ということでラブリーウーマンっていう、あ、じゃあタイトルにしました。
好きな結構こうかつてね生きた力強く生きた女性たちの、こう生涯について紹介していく。
で、
楽しみですね。
1回目が、もうね、誰にしようかすごい迷ったんだけど、やっぱこの人しかいないってことで、私が一番
迷った結果、
私が一番好きな、マリリン・モンローについて紹介していこうと
楽しみですね。
思っております。でマリリン・モンローって聞いて、知ってるよね？もちろん、
存在は全然知ってるんだけど、どういう、なんかやっぱブロンドヘアで、でやっぱセクシーな、でもやっぱスカートをめくれが張ってるあのシーンのイメージがあるよね。
多分知らない人は絶対いないと思うんだけど、マリリン・モンローって言ったら、そのスカート舞い上がるって今言ってたけど、そのスカート舞い上がるのが、1955年の7年目の浮気っていう映画で出てくる
シーンなんだ。
シーンで、あれね、実は、高層ビル そのスカート舞い上がるっていう現象がね、名前ついてんの。
高層ビルの？
あ、高層ビルの路上でスカートがこう舞い上がる、あの現象自体に名前がついてて、
あ、そうなんだ。じゃあなんかマリリン・モンローの、なんだろう、その動きになぞらえてこうふわってもふわき上がる現象がもうそもそもマリリン・モンロー効果ってこと？
モンロー効果っていう名前がもうついてるぐらい。
あ、そうなんだ。
すごいよね。で、もう一つが、多分みんながイメージしてるのが、1953年の紳士は金髪がお好きっていう映画で、ダイヤモンドは女の子の親友って、ダイヤモンズアガールズベストフレンドっていう曲があって、
あ、映画中にミュージカル映画ってこと？
そう、そこで、そう、歌ってるのかがすごい有名なんだけど、のとか、あとはアンディ・ウォーホールっていう人が描いた、カラフルな絵見たことある？
あるある、原色の色使いの、
あれとかが結構有名で思い浮かべる人多いんじゃないかなって思うんだけど、
イメージありますね。
で、実はなんかケネディの愛人説、
ケネディ大統領の愛人説
とかもあって、なんか謎の死をなんか36歳ぐらいで確か亡くなっちゃったのかな、実質で亡くなったって言われてるんだけど、その謎の死はそのケネディ大統領に関連した陰謀があったんじゃないかっていうふうにも言われてて、
結構じゃ謎が多い人なのかな。
そう、本当にいろんななんか本とか、なんかラジオで話すからちょっと読んでみようと思っていろいろ読んでみたんだけど、本当に謎が多い人で、なんか人々に、なんていうの、みんなが思ってるなんかマリリンとかそういうのって、なんかもう結構いろいろな、いろんな本とかも いっぱい出てて、なんかもう実態がよくわかんないから、もう私はなんか現象、なんかマリリン・モンドっていうなんか現象、みたいな、いう風になんかすごい感じられてきちゃって、
結構じゃあそういうマリリン・モンローってなんか実態がうまくつかめないところがあるんだね。いろいろ本読んでみてもいろんな説があるってこと？
そう、でも人じゃ、そのなんか奥深さが私はすごいです、いいなと思って、
魅力の一つというか、
そう、魅力の一つですごい好き。
面白い。
で、まあざっと概要について
知りたい
紹介しようかなと思うんだけど、なんか 本名が、マリリン・モンローって本名じゃなくて、
あ、なるほどね、芸名なのね。
そう、芸名なんだけど、本名がノーマ・ジーン、ノーマ・ジーンっていう名前で、でロサンゼルスに1926年の6月1日に生まれて、でこれマリリンの ママが2番目の夫と別れた後の彼氏との子供、う
ん、ああ、じゃあ結構複雑な家庭に生まれてるってこと？
そう。
あ、そうなんだ。
何回か個人に入ったりとかもしてるみたいで、うんうん、結構複雑な幼少期というか、うん、大変な思いはしていたみたいなんだけど、
うんうんうんうん、
でそういう幼少期を過ごして、まあ、ハリウッドに入り、
うん、
で、まあ、いろんなエピソードがすごい素敵なエピソードたくさんあるけど、うん、まあ、今回はもう15分という時間なんで、
うんうん、
10分15分という時間だから、ちょっと一つ ね、
語りきれないから
エピソード一つだけちょっと持ってきた、
うん、
でそのまあ、素敵なところが、うん、まあまあ、2つあるんだけど、
お、語りきれないけど2つそうね、ちょっと教えて、うん、
でまず1つがね、プロとしての、うん、女優さんとしての自覚がすごいあった。あ、
プロ意識の高さというか
人で
自覚が、
うんうん、で実は、うん、あのマリリンはなんか2番目の旦那さんがジョー・ディマジオっていう人なんだけど、
あ、本人も何回か結婚してるのね。
あ、本人もね、
うん、
3回ぐらい、
あ、
3回結婚してるんだ。
その2番目の夫、
そう、うんうんうん、2番目の旦那さんがジョー・ディマジオっていうんだけど、
うん、
なんか27歳の時に新婚旅行で実は日本に来たことがあって、
うんうんうん、
でその新婚旅行中だったんだけど、
うん、
単身であの旦那さん置いて、
うん、
韓国に行った。
なんで
韓国に、うん、あのいるアメリカ軍兵士に慰安コンサートをするために、
うん、
日本に旦那さん置いて韓国に行って、
うん、
で旅行中にコンサート、あ、新婚旅行中にコンサートをしに韓国に行くのは、うん、もちろん、あ、まあ、
確かにね、自分のプライベートを犠牲にというか、 その期間中に
もちろんすごいんだけど、
うん、
なんかマリリンがすごいのは、
うん、
その行ったのがもう真冬、
うん、
だった、ま、真冬で気温氷点下だったんだけど、
寒い時
すごい寒かったんだけど、
うん、
あのもうキラキラしたノースリーブのドレスと、
うんうんうんうん、
もうハイヒールでステージに立って、で有名なバイバイベイビーとか、
うん、
そういうのを歌って、
うんうんうん、
あの歌って、あ、みんな喜んだっていう話があるんだけど、
うん、あ、じゃあもう本人はそのマリリン・モンローのこうセクシーさとか美しさみたいなのを見せるためにもう寒い中でも、
う
ん、
そう、
そんな衣装でステージに立ったんだね。
立って、でこれはもうマリリン・モンローがもうその慰安を楽しみにしてた兵士たちをもう失望させたくないっていう気持ちで、そういう衣装で立ったって言われてて、
うん、すごいね。
でなんか他にもなんかマリリンはなんかあの結構遅刻、
うんうん、
遅刻魔としてすごい有名だったんだけど、
うんうんうん、
なんか実はなんかその遅刻する理由もあって、
うんうん、理由、
なんかそのハリウッドとかってなんか集合時間に集まってもなんか撮影してるわけじゃなくって、なんかお偉いさんとかがあの雑談とかばかり、
あ、当時は
してるっていう、集まって雑談してるっていうのをマリリンは知ってて、ギリギリまで時間に行っても撮影してないからっていうので、なんかギリギリでメイクとか身支度をしていたっていう風に言われて、
あ、じゃあそういう時間の使い方だったんだね、うん、なんかこうルールに縛られないみたいなちょっと型破りなところはありつつも、
うん、
それは身なりを整えたりとかマリリンらしくいるっていうところに時間を割くようなプロ意識の高さというか、へえ。
でもう一つは、
うん、
ものすごくなんか愛にあふれた人だったっていうところで、でその慰安コンサートの後に、
うん、
なんか3日間、
うん、
あのそのアメリカ軍兵士たちと一緒に軍の食堂で食事をして、
うん、
作業服でずっと歩き回ってみんなと過ごしたらしく、
あ、そのドレスは脱いでこうみんなと近いところの距離で3日間過ごしたってこと、
うんうん、へー。で後にそのマリリンが自分でね、この旅行が生涯で一番楽しい旅行だったっていうふうに言ってて、
うんうん、
でこの ものすごく寒かったんだけど、うん、なんかそのコンサート終わった後も一人一人に声かけて、うん、家族のこととか故郷のこととかについて聞いて回ったりとかしてたらしくって、うん、でもうこれがなんかやっぱりこれはなんか偽善者だったらできないと思うんだよね。偽善者とか義務感でやってる人だったら、なんかそれを生涯で一番楽しい旅行だったって語らないと思うんだよね。だからすごい愛にあふれた人なんだなって思って。
確かになんかこうプロ意識の高いところもあるから、もちろんステージで輝いてるっていうのは多分本人にとってはねすごくこう達成感のあることだったのかもしれないけど、そういうなんかステージじゃないというかこう、うん、人々との触れ合いみたいなところでもこう喜びを感じるっていうのはすごい情に熱いような。
そう、うん、でこの時にね、うん、あの結構ハリウッドとかではなんか美貌とか肉体美とかは認められてたんだけど、結構なんか頭の弱いブロンド女っていう風に、あ
なんか結構ね強いフレーズですけど
言われてて、
うん、
結構
なんかそういうなんだろうちょっと性的に軽んじられたみたいなところがあるってことなのかな、
うん、そう結構見た目で評価されてしま
っ、見た目でちょっと軽く評価されるというか、
うんうんうん、だけで、うん、評価されてて、でなんか結構本人自身もそのことに関してはコンプレックスを抱いてたみたいで、実はすごく本とかを読む素敵な人だったっていう風にも言われてて、私結構そこも好きなんだよね。
あそっか、そういう自分の評価を知りながらでももうそれに負けないように自分を高めていくみたいな。
で時間が経ってそういう風に今のマリリン・モンローってなんか人々に愛されてる彼女の姿があるのは、まあ、その愛情の深さだったりとかプロとしてのね自覚があったからなんじゃないかなって思うんだよね。
そっか、うん、なんかそういうのが、まあ、マリリン・モンローっていう一つの形がしっかりその当時から確立されてないと、うん、今の時代まで残ってないというか、
うん、
そっか、残るだけのこう大きな功績、まあ、人としての魅力みたいなのがあったっていうところなのかな、
う
ん、
そう、
うーん、ね、そっか、でも面白いね。確かになんかこうビジュアルのイメージすごい強かったりとか、私もあんまり詳しくなかったりとかしたけども、うん、
すごいめっちゃ素敵な人なんだよね。だからすごい一番好きだと思う、
うち。ねえ、なんか素晴らしいとこいろいろなんか教えてもらったなと思うけど、やっぱそのプロ意識の高さもあり、でもなんかこう一面ではすごい愛にあふれた、ところもあって、でもなんかやっぱその裏にはその当時の自分の評価になんか甘んじることなく満足せずいろいろ高みを目指してっていうところもあったね、うん、そうか、うんうんうんうん、
まただからどっかでね紹介もう一回また紹介していきたいぐらいいろんな部分がある人です。
うそうだよね、さっきちょろっと言ってたけど本の中だけで見るといろんな説があったりとか、
そう、
ね、語りこう尽くせないというかいろんなこう諸説あるから、まあ、そのミステリアスさもあってこの15分ではちょっと言い切れないところもあるのかな。そうか、いやでもいいね、こういういろんな人の紹介はこれから聞けるってことでしょ、
うん、だからこんな感じでラブリーマンを紹介していきたいと思います。
うん、楽しみにしてます。、
はい
はい、
それではラブリーマンのコーナーでした。
そろそろお別れの時間が近づいてきました。この番組ではラジオルーム606のルームメイトルーミーさんからのお便りを募集しております。番組の感想やそれぞれのコーナーへのお便りも大募集、ぜひあなたの好きをたくさんシェアしてください。お便りはすべてラジオルーム606のインスタグラム、ツイッターアカウントへメッセージ、DM もしくはリプライ、マシュマロなどでお送りください。インスタグラム、ツイッターにてラジオルーム606と検索してみてください。また番組は Spotify や Podcast でも配信しておりますので、詳細は SNS をチェックしてみてください。また、ツイッターアカウント、@ピフルネット、facebook.com/ピフルネット、こちらの方もチェックしてみてください。 また番組のメールアドレス606@bifrinet、こちらの方にもお便りを募集しておりますので、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
はい、ということで今日から始まったね、ラジオルーム606、はい、
めっちゃ緊張した
声はちっちゃいですけどね、でもなんかこのラジオルーム606ちょっと言いにくいけど、うん、この606のね、
606って言ってほしい、
うん、意味だけやっぱ覚えてほしいなって思うんだけど、ね、これにはロイがこう名付けてくれたエンジェルナンバーの意味があるんですよね。
あれ、うん、エンジェルナンバーで606っていうのが、うん、なんかスピリチュアルの考え方の一つで、
あ、そうそう、まずね、そのエンジェルナンバーとは何ぞやっていうところだよね。
何ぞやっていうところで、うん、で、あの決められた数字に、まあ、意味があるっていう考え方で、例えば606だと、うん、その日常のなんか時間とかお金とかにとらわれすぎずに大切なものに目を向けましょうって意味があって、
うん、
で私たちがなんか日頃結構目に留まってる数字、うん、606とか77とか88とか、それって私たちの目に留まってるというよりかは、なんか見えない天使とかが私たちにメッセージを送ってくれてるからなんだよっていう風に考える考え方で、
あ、エンジェルナンバーっていうのはそういう概念の中ではこう、私たちがふと目に留まるのは天使が教えてくれるみたいな、天使からのメッセージっていう意味合いなんだよね、
うん、そういうのがすごいね好きで、606いいなと思って
ラジオルームの名前に
そういうラジオにしていけたらなって思ってその数字を選んだ
いやー、いいですね。でもなんかそういうのでいろいろ他にも意味合いがあるんだもんね、そのラジオルーム606、これ606だけど、うんうん、他の数字にもいろいろ意味があったりとか、
なんか結構調べてみてみると楽しい、面白いから、これ知った人はなんか結構ハマると楽しいと思う。調べなんか、
うんうん、
数字とか見つけて調べてくれたら、うん、結構ねハマる本当。
あこれ調べたら普通に出てくるの、うん、エンジェルナンバーで調べて、いやでもいいね、なんかいろんな意味合いがある、その中でねこの意味合いで名付けられたラジオだから、
うん
ね、いろいろこう見過ごしてしまいがちないろいろ拾っていけたらいいですね。いやー大丈夫、すごいなんかガチガチのそう収録する前とか今もだけどね、すごいロイが結構ガチガチだったんですけど、次の放送も、うん、頑張っていきましょう。ラジオルーム606、お相手はロイとミサキがインターネットラジオ局ビフリネットよりお送りいたしました。次回は11月2日、次回もあなたのお耳にかかれるのを楽しみにしています。